本日は極悪人のために命を投げ打つ、それが救い主イエス様の愛だというお話をさせていただきます。極悪人のために命を投げ打つ、それが救い主イエスの愛だという話です。先週の説教は主イエスが十字架で死なれる日の未明の出来事についてお話しさせていただきました。死刑の裁判をすることが禁じられていた夜明け前、ユダヤ人の最高法院で裁判が開かれている時に、弟子のペテロがイエス様の関係者であるということについてしらを切ったというお話でした。本日の箇所はその続きです。夜が明けてローマ総督ピラトがこの青年イエスに死刑判決を下す場面です。十字架の死のほんの十字架にかけられるほんの少し前の出来事です。救い主イエスは間もなく罪にまみれた私たちのために自らの命を投げ打って身代わりの死を遂げるという過酷な事業に正面から取り組むことになります。平素から私たちの救い主イエスは恵み深い神様の言葉を伝え、病を癒し、悪霊を追い出し、死人を生き返らせるという神のもとから来たのでなければ到底やりのけられないことをこなして、次々と やってのけてこられました。ですからユダヤの民衆からは絶大な人気を得ていました。しかしそれを見ていた当時の宗教指導者たちは、特に主だった祭司である祭司長たちは天地創造の神から働きを委ねられているのは自分たちだ、ユダヤ人の宗教の伝統を受け継いでいるのは自分たちだというふうに思っていました。祭司という言葉が出てきましたけど、祭司というのは旧約聖書の時代に礼拝を司る専門職の人たちのことです。旧約聖書では生贄を捧げるという礼拝が中心でしたので、動物を殺して神にその生贄を捧げる力仕事をしていたのがこの祭司たちでした。本来民衆から尊敬されて叱るべきは自分たちだというふうに祭司長たちは信じて疑いませんでした。それなのにこの祭司の家に生まれたわけでもなく、律法学者の弟子になったわけでもないあの青年が、イエスというあの青年がどうして民衆の人気を得てしまうのか、とんでもないことだというふうに思っていたのでした。祭司長たちはそこで自分たちにこの青年を死刑にする権限がないゆえに、普段は忌み嫌っているローマの総督ピラトの前にその青年を連れ出して暗殺しようというふうに考えたのです。暗殺といえば日本語ではこう隠れてこそこそ計画を立てるという、そして殺すという意味ですけれども、英語で調べたらそういう意味ではなくて、政治的な一つの意味はですね、政治的な 理由で著名な人を殺すというのが暗殺の意味だそうです。今日はそのような英語の意味で暗殺を用いています。ピラトの前に引き出せば殺せる、ピラトに裁判をさせよう、そうユダヤ人は思っていました。祭司長たちはたくさんの権限を持っているこのピラトを実は内心上から目線で見ていました。表面的にはピラトを尊敬しているように見せてはいましたけれども、このよそ者異邦人ピラトをユダヤ人が尊敬できたはずはありません。政治家をうまいこと利用してやれというふうに思っていたわけです。そしてピラトの方もそういうことをすでにお見通しだったわけです。ピラトがこのユダヤに赴任するときに喜んでユダヤにエルサレムに行ったでしょうか。決してそんなことはなかったと思います。当時から今でもヨーロッパ人はユダヤ人が大嫌いです。ユダヤ人は頑固だというふうに思える、彼らはうまいことをやって金儲けしていると思っている。ですからピラトがユダヤに赴任するときに、やばいことになったな、また暴動でも起きて自分は出世コースから外らされてしまうんじゃないか、そんなことを思いながらエルサレムに向かったに違いありません。ですからこのユダヤのリーダーにですね、祭司長たちに自分が利用されるというのは癪だと思っていたに違いありません。そしてこの青年が何もユダヤ人が訴えるような悪いことは何もしていないということもピラトは分かっていました。心の底では全力を尽くしてでも彼を救い出したい、そういうふうに真心で思っていたわけです。そのようなピラト、純粋な心も持っていたピラトですけれども、ローマの方から見れば、皇帝カエサルから見ればピラトは組織に属する、そして出世争いに勤しむ公務員の一人に過ぎませんでした。ピラトの使命はユダヤを、このエルサレムを丸く収めることでした。暴動でも起こされると自分の成績に傷がついて皇帝カエサルの覚えが悪くなってしまう、青年イエスを目の前に連れてこられた時、何か起こりやしないか内心ビクビクしていたと思います。それもそのはず、エルサレムを統治するということは誰にとっても非常に難しい仕事でした。それからこの当時からさらに100年以上も前のことになりますけれども、ギリシャ人がこのユダヤの地を治めていました。セレウコス朝シリアの人たちです。で、特に憎らしい王様エピファネスという人物がおりましたけれども、彼は部下に命じてユダヤ人が最も嫌う豚の血をエルサレムの神殿での祭壇で撒き散らすようにさせた、そしてユダヤ人を殺すようにも命じられたわけです。ですから宗教的な純潔をとても大事にしていたユダヤ人たちは、よそ者ギリシャ人によって自分たちの純潔が汚されるということで、そういう暴挙に耐えきれずに、もし何か神殿であったら都中の町中からですね、また周辺の町々から人々が退去して、ユダヤ人が退去して集まって 激昂して暴動を起こすようになっていました。100年以上暴動を起こす伝統がこのエルサレムの町にあったのです。このような背景を受けてローマの総督ピラトは自分の信念を貫くよりもユダヤ人のご機嫌取りのために精を尽くした方が得策だと思うようになっていました。そしてその具体的な現れが祭りの旅ごとに人々が願い出る囚人を釈放するというイベントを続けることだったのです。ピラト総督はユダヤ人指導者の青年イエスに対する怒りが実は彼らの嫉妬心から出ているのだというのを見抜いて、なんとか群衆に青年イエスを釈放する人として選ばせるように提案をしたわけです。でもそこにはお気づきの通りだと思いますが落とし穴がありました。公務員であるピラトは外国の地に来て自分が強大な権力を握っているということに酔っていたためか、この囚人釈放の慣習が民衆の人気取りの制度であったということをてっきり忘れてしまっていました。愚かにも自分の信念を貫く場として民衆の人気取り制度を利用しようということを決めてしまったのでした。その結果、罪汚れ一つなきメシア救い主イエスを極悪犯罪人の代わりに殺してしまうという世紀の大失敗を犯してしまったのです。このような総督ピラトがこの後出世できるはずもなく、彼は生涯をかけてこの青年を処刑してしまったということを深く反省するようになります。次に群衆の視点から見てみたいと思います。当時のエルサレムには4万人とも5万人とも言われる人々が生活をしていました。その8割に相当する人たちが神殿での礼拝に関わっている人たちでした。例えば先ほども申し上げました祭司、礼拝のに直接携わる祭司は一つの班が300人、それが24班あったということで7200人神殿で働いていたわけです。またその神殿の礼拝を側面から支えるレビ人、祭司のちょっと下に当たる方々ですけども、一つの班が400人、これもまた24班ありましたので合計960人のレビ人がこの神殿礼拝に関わっていました。ファリサイ派の人たちも多数住んでいたし、異邦人の庭で商売をしていた両替商や鳩や羊を売る商人たちも多数このエルサレムの町に住んでいたのです。エルサレムは神殿礼拝を司る巨大な宗教都市でした。そして人口の増加にはこの町が耐えきれずに、オリーブ山のふもと、隣の山ですけれども、そのふもとなどの周辺の町々にも多くの人たちが住むようになっていました。そしてこの日はそれに加えてユダヤの3つの大きなお祭りの一つである杉越の祭りの頂点であるこの金曜日になっていました。この日をめがけて全世界に散らばっていたユダヤ人が、敬虔なユダヤ人が何日もあるいは何週間もかけて旅をして、やっとの思いで山の頂にあるエルサレムの都にたどり着いて いたのでした。ですからローマ支配を嫌う巡礼者と神殿、礼拝の関係者で構成する巨大な群れがこのピラトの裁判の周りにを取り囲んでいたであろうことは容易に想像できることです。司法を敵に囲まれてピラトは今風に言えば完全にアウェーの環境に置かれていたと言えます。そして先ほど触れました通り都エルサレムはよそ者異邦人が何らかのユダヤ人の純潔を犯すような出来事をしでかすや否や瞬間違和化式のごとくに町々から人が集まってきて激高して激しく怒って暴動を起こすように100年以上前からプログラムされていました。ローマの支配者から見るのであれば多分最も御しがたい最も行きたくない町がエルサレムであったはずです。彼らから見ればローマ人から見れば変態民族と言えるような人たちが住んでいるところにピラトは行ったわけです。大変なプレッシャーの中にピラトは置かれていました。ところでバラバという人物が出てきますけれども、この人物はこのような暴動の習性を逆手にとって人々が激高するのを利用して泥棒したり強盗したり人を殺したりという有名な極悪犯罪人でした。こういうわけでしたから祭司長たちはピラト総督がユダヤ人統治に手こずっているということを十分に見透かしていたのです。青年イエスの暗殺を成し遂げるには極悪人バラバをお手本にして群衆に暴動を起こさせるように仕向ければよい。ピラトに対して暴動の気配を感じさせれば、またイエスが青年イエスが皇帝に背いたと嘘吹けばピラト総督といえども歯向かえない。そんなふうに祭司長たちはエルサレムでの政治力学をずる賢くかつ正確に計算し群衆を煽動しました。煽っていろんなことを言わせました。ユダヤ人には勝ち目がありました。なぜならば旧約聖書を見るとメシアに関する予言がいくつも出てきますけれども、でもそこを見るとメシアはよそ者異邦人を倒してイスラエルの国を立て直してくれるというようなことが書いてあったのです。しかし現実を見るとこの青年イエスは民衆がメシアだと思ってはいたものの異邦人を倒すどころか今裁判の席に立たされて処刑されようとしている、そういう弱い青年に過ぎなかったのです。あんなやつはメシアではないよ、君たちは騙されていたんだ、そんなふうに祭司長たちが教えさえすればとどめをさせる。祭司長たちはこのように踏んで暴動寸前まで群衆を煽動しピラト総督を揺さぶりました。そしてついに企みは成功しピラトから死刑判決を勝ち取ることができたのです。ここでしばらくイザヤ書を中心に旧約聖書を振り返ってみたいと思います。民衆がどうしてメシアにイスラエル再建を期待したのかというと、それは旧約聖書に救い主メシアの 初輪と再輪が混在して書かれていたからです。初輪というのは最初にイエス様が来られること、再輪はそれからしばらくして再び地上にイエス様が来られることです。それが両方がですね、混在して書かれていたのです。2000年前イエス様が最初に来られた時に実現したことは次のように書かれています。イザヤ書7章14節、見よ、乙女が身ごもって男の子を見、その名をインマヌエルと呼ぶ。7章14節。次、9章5節6節。一人のミドル子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。9章5章5節6節でした。また十字架の死についてはイザヤ書の53章5節、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。同じく53章、次は8節、捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。同じく53章の10節、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。これに対してイザヤ書には2000年経っても、それからあの当時から2000年経っても未だ実現していないことが書かれています。イエス様が再び来られてから起こる出来事についてです。イザヤ書24章21節、その日が来れば主が罰せられる。高い天では天の軍勢を、大地の上では大地の王たちを。彼らは捕虜が集められるように牢に集められ、獄に閉じ込められる。多くの 日が経った後、彼らは罰せられる。月は恥かしめられ、太陽は恥じる。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、長老たちの前に主の栄光が表される時。イザヤ書24章21節でした。最後の審判について記しています。そしてその審判の後に平和が来るわけです。イザヤ書2章4節、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。イザヤ書11章6節、狼は子羊と共に宿り、今日は子ヤギと共に伏す。11章8節、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。二つの出来事がごっちゃになってイザヤ書には記されています。ですから旧約時代に生きていたユダヤ人からすれば、そんなことがわからないわけですから、メシアが来たら自分たちの国を立て直してくれて、主の日という怒りが下って、その後に完璧なる平和がやってくるんだというふうに期待していても無理はなかったわけです。今日のお話は金曜の話ですけれども、その直前の日曜日にはメシアがやってきたということで、群衆は大喜びでこの青年イエスを自分たちの町に迎え入れました。しかし金曜の朝になってみると、彼は口を聞かぬ無力な囚人になり果てていました。ですから群衆は自分たちが騙されたんだというふうに感じてがっかりしていました。憎きローマ人の支配からは独立というのはありえないんだというふうに悟ってしまっていました。 聞いていた話とは違う、そう思っていました。聞いていた話というのは例えばこういうことです。もう一つ挙げますけど、詩編の24編7節8節をお読みいたします。エルサレムの入場はもっともっと輝かしいものであったはずでした。城門よ、頭を上げよ、詩編24章7節8節、常しえの門よ、身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か、強く大しい主、大しく戦われる主。詩編118編26節、祝福あれ主の皆によって来る人に。輝かしい姿で入ってこられるはずの主イエスは、なんとのろまな、見方によっては間抜けなロバに乗って入ってきたではありませんか。俺たちは騙された、そう感じているのが群衆の本音でした。ですから群衆は祭司長たちのそそのかしに従って、あの青年を処刑しろ、十字架で貼り付けにしろというふうに騒ぎ出したのでした。ここで私たち自身を振り返ってみたいと思います。私たち人間は武力でいいから華々しく敵をやっつけてくれる人物を高く評価するものです。私たちは罪深いので、たとえ口では平和が欲しい、もっと穏やかな毎日を過ごしたいと口では言っていても、内心では力ずくでもいいから悪いやつらをやっつけてくれる人、いや悪くないやつらかもしれない、自分の敵を力ずくでもいいからやっつけてくれる強い人物の友達になりたいと思ってしまうものなのです。軍事力や政治力を持った人たち、華々しい人たちを高く評価してしまう者たちです。ですから神様は詩編62編11節で次のように私たちのことを戒めていらっしゃいます。暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるな、詩編62編です。まあ、そうは言われても社会は弱い人を高く評価するはずもありません。得をしたいから私たちは強い人に近づきたいと思います。損をしたくない人からしたくないから弱い人には近づきたくないと思ってしまいます。ですから強いと思っていた主イエスが弱いと分かったときに群衆の心は定まったのでした。それは私たちでも同じことだと思います。心の中に潜む重い罪、自分たちは強い人を好んでしまう、それによって毎日のように失敗を犯してしまう、そういう悲しい現実を受け止めることから、認めることから私たちの受難節は始まるのです。で、このような中にあって一人だけ得をした人物がいます。先に挙げた極悪犯罪人バラバです。祭りの時に人々が願い出る囚人が釈放されるという制度の慣習の恩恵を受けて、罪一つなき主イエスの代わりに釈放されて無罪放免となった極悪犯罪人、それがバラバでした。私たちはこの金曜の前の晩、木曜の夜にイエス様が逮捕されるときにおっしゃった言葉をここで今一度思い出したいと思います。マタイ福音書26節52から54節、26節26章52から54節です。 弟子のペテロがローマの兵隊にマルコスに対して剣を振り下ろして耳を切ってしまった時後の御言葉です。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。救い主イエスは逃げようと思えば十字架から逃げることができたのです。しかし犯罪人バラバを救うために彼だけでなく同じように汚れている私たちを救うために十字架への道を甘んじて受けられたのでした。先ほど高橋智子さんにも読んでいただいた通り、出エジプト12章書かれている通りの杉越の子羊に主イエスがなることによって、本来は私たちに注がれるべき神の怒りが杉越されて、私たちも無罪放免となることができたのです。イエス様が流された、十字架で流された血のゆえに神の罰は私たちを通り過ぎていくのです。得をしたのはバラバだけではありませんでした。このイエス様の御言葉を聞いて本当だと思った私たち一人一人も得をしたのでした。私たちは十字架の痛みを知ることがありません。罪一つなき御子イエスを十字架で死なせた父なる神様の痛みをも知ることがありません。この場にいるのはそういう救うに値しない人間ばかりです。私自身もそうです。しかしそんな私たちを神様は値高く尊いというふうにおっしゃって救い出してくださいました。ピラトが救い損ねた救い主イエスの代わりに、父なる神は本来は価値のない私たちを御子イエス・キリストの命と引き換えに救い出してくださったのです。今週も感謝して歩みたいと思います。本日はまず第一に、ご機嫌取りのためにご機嫌取りに生きたピラトは救い主メシアの救出に失敗した。二つ目は、エルサレムに集まった群衆は祭司長に乗せられて救い主の死を要求してしまった。三つ目は、極悪犯罪人バラバと私たちは救い主イエスの命と引き換えに自由と命を得た。お祈りします。天の父なる神様、救うに値しない私たちのためにあなたは一人子イエス・キリストを十字架にかけ死なせてくださいました。キリストが血を流して命の代価を払って十字架で死んでくださったゆえに、あなたの怒りと呪いを一身に飲み干してくださったゆえに、私たちには自由と命が与えられるようになりました。もともと持っていた御子キリストの地位を私たちが、救うに値しない私たちが引き継いだのです。これからの2週間、イエス・キリストの十字架での見苦しみを思いながら歩んでまいります。感謝して歩んでまいります。どうか 私たちを愛し、イエス様の道に倣うものと成長させてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。